一枠の時間でございます。今日はですね、台風 FM の平がナビゲーターということでゲストを招きしております。
はい、
はい、少年 A 被害者遺族の慟哭の著者であります藤井誠二さんです。はい、ようこそ、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄に昨日着いたんですけれど、2、3日いて東京にまた戻んなきゃいけないんですが、
今暑いですね。
こっち来てくるとやっぱり暑いと思いますよ。
うん、
うん、沖縄ってでも実は僕は季節 の、 流れって、ね、ずっと暑いと思われてるけど、
はい、
微妙に変化があって、うんうん、僕はその、まあ、帰ってきてるんですけどね、これ、はい、月に1回ぐらい実は沖縄に
来てるんですよ。月に1回どれぐらいのペースで、月に1回来て何日ぐらいいらっしゃ
いますか？長い時は10日間ぐらいいます。
お
で短い時は今回みたいに 2、3 日しかいられないんですけれ ど、 それでもやっぱり季節の変わり目とか温度の変化とか、うん、いろいろ感じることができて、
うん、
実は沖縄ってのはちゃんと四季というかそういうものがあるのかなというふうに感じられますよ。たまに来てるからこそ感じるところも。
そうですね、
春
と秋がちょっと短いけどあって、うん、あとは冬とすごい長い夏みたいな、そういう感じだと思うんですけどね。
は
い、
で、沖縄では安里に住んでおります。
あ、そうなんですか。セカンドハウスみたいなアパート持ってるんですか？
はい、古いマンションなんですけど、うんうんうん、十数年前にそこを自分の仕事場としまして。
なるほど、
はい、
じゃあ執筆とか取材をやっているってことなんですね。
実は今日の少年 A 被害者遺族の動画も、うん、半分以上はそこで缶詰になって。
なるほど、
書きました。
はい、沖縄の話もこれ入ってますね。そうですね、
特に2009年に起きたうるま市で起きた中学生リンチ殺人の、うんうん、ことは、全部資料が安里に置いてあるので。
なるほど、
こもりって書きました。で、夜になると境町へご飯を食べに行くと近いんでね、
う
ん、
そうですよね。なんだっけ、鍋の本とかホルモンの本とか。
鍋の本は書いてないけど、ホルモンの本は出してますね。
そうか、ホルモンの本出してますよね。
ホルモンの本には沖縄の店は実は3件取り上げてますから、
うんうんうん、
ぜひそちらも興味ある方は読んでほしいんですけれど。はい、
わかりました。
はいはい、
今日はこの本を書くにあたっての話とか、はい、で沖縄の事例もあるので、
うん、
そ
うですね、
その話とか、
はい、
どうしてこの被害者のことを取り扱わないといけないのかとか、それをめぐるそのどうして我々がこれを社会課題として持ち帰れないのかみたいな話をしたいなと思っているんですが、うん、最初ね、この話を取り上げたいなと思ったのは、
はい、
TBS のセッションのポッドキャスト聞いたから。
ああ、荻上チキさんの番組の。
そうなんです、そうなんです。はいはい、いつもこれ聞いてて、
はい、
あらと思って、今回聞いたら結構ショックを受けまして、
はい、
なんだ、被害者、犯罪被害者っていうのはこんなにも後でフォローされていないのねっていうことが、
う
ん、
そうですね。僕自身犯罪被害者、少年犯罪の被害者遺族含めて、うん、たくさんの十数冊の本を書いてきましたけれど、
はい、
今回は少年事件 の、まあ、被害者が亡くなったような事例ですね、うん、の、加害少年が事件後賠償しているのかとか、
うんうん、
あるいはどういう形で謝罪をしているのかいないのかというですね、はい、そういったところに焦点を当てた本なんですね。
うんうんうん、
で、実はこれ大きな僕の背中を押した出来事が、
はい、
今年起きまして、うん、それは神戸の榊原生徒事件の、はい、加害者がね、元少年が手記を出版したでしょう。うん、で、あれがとてもその、話題になって、
うん、
部数も出て、
はい、
だけど、当然遺族には、被害者遺族には断りもなく出して、
うん、
で遺族はとにかくやめてくれと、
はい、
もう出版差し止めてくれというような、声明出したんだけど、
うん、
無視して、本が出て、その後自分でブロマーが立ち上げるとかなんとかやって、
うん、そうですね、サイトも立ち上がってましたね。
結局それは、今閉鎖されたんですけれど、うん、で、ああいったことがね、どう考えればいいのかという、
うん、
それは遺族と被害者というその事件後も否応なく続いていく関係の中で、
はい、
ああいった加害者の行為をどう考えればいいのかということを、うん、僕なりに考えたりして、うんうん、それでじゃあきちっとそのそういったご遺族がその事件の後加害者とどういうふうに向き合っておられるのかと、
うん、
あるいは賠償を通じてどういうふうに、うん、話し合いとかをされているのかとか、
コミュニケーションを取っているか、
はい、うん、あるいは取られてない、全くその、
取っていないのか、
断絶されている、うん、どういう、いろんなケースがあるんだろうと思ったんですね。うん、それで、比較的長いお付き合いがある方のその後というのを聞いていくと、意外なことばっかりで、それで今回6家族ぐらい 六遺族、ね、全国流なんですね、はい、その中でかなりページを割いたのが、先ほど言いました通り2009年に起きた、はい、うるま市の中学生による、集団リンチ殺人事件というのがありまして、うん、でこの事件も、まあ、加害者が多いということもあって、そう
です、ね、7人か8人か、
そうですね、で、13歳と14歳だったんですね、うんうん、でこの事件も当初は年末だったんですよね、事件が起きたのは11月だったかな、うんうん、2009年の。でもうタイムズも新報も一面で大きく連日取り上げたんですよ、はい、最初少年たちは嘘をついてたから、うんうん、自分で声から怒って、
そうでしたね、
うん、死んだっていうような話してたけど、うん、でも実はそれはリンチによるものだってことが、うん、まあ、すぐ、まあ、分かって、すぐ逮捕されていくわけだけれど、うん、でそれが結局当時はもう改正少年法だったから、はい、2001年に最初の改正がされたから、逆送致年齢、これつまりは子どもでも大人と同じ裁判を受けられるようにする下限年齢っていうものがあって、はい、うん、要するに家政裁判所の密室でやるんじゃなくて、はい、大人と同じように公開の裁判でやるっていうのの年齢が16歳から14歳に下がっていたんですね。
もうその事件の時点ではその逆送致をされる
年齢は14
下がっていた、
はいはい、なので当然その、まあ、うるま市の、ご遺族もね、うん、お母様なんですけれど、まあ、シングルマザーで子供さん育て、はい、男の子育ててきて、うん、まあ、殺されちゃったわけだけど、うん、当然その14歳に関しては、新少年法の下で、まあ、大人と同じように裁いてほしいというですね、はい、
検察の方に送られるって
ことですね、そういうことですね、という要望書を出し、家庭裁判所で、言ったりとかしたんですが、うんうんうん、結局叶えられることなく全員が、家庭裁判所の保護処分、うん、少年院送致、うん、あるいは自立支援施設というところに送られたり、はい、というような、まあ、処分に決定してですね、うん、で僕はその事件が起きた1ヶ月あたり、後から、まあ、ある人を介して、その本当に憔悴しきってましたね、もう足元がフラフラで、現れたことをよく覚えてるんですけれど、人に支えられてね、でそこからお付き合いが始まってくるんだけど、
なるほど、
で最初はもうとにかく息子さんが突然奪われたというショックでフラフラなのは当然なんだけど、
そうですね、
でも当時また改正少年法の下で、うん、家庭裁判所で意見が言えるっていう権利も新しくできてたんですね。
なるほど。
それまでは一切入れなかったんです、うん、だけれど、門戸が開いて、意見を言いたり、あるいは意見書を出すっていうことができるようになったんです。
遺族の方が何らかのコメントを出せる権利が出た、
は
い、ということ
です。その審判庭というですね、はい、
まあ、審判庭、
はい、うん、要するに法廷に当たるとこね、うん、家庭裁判所のそこで、場合によっては加害者の少年たちを前に、うん、意見が言えるということになったんですけれど、うん、でそれまでの期間が事件からもう1ヶ月とか、はい、ぐらいしかなかったんですよ。
そうなんですか。じゃあ、そこで準備をしないといけない
ってことですね。そうで準備をするためには何が必要か分かります、うん、その記録を読まなきゃいけないでしょ
う。そうですね。
で7人も8人も加害者がいると警察の調書だけでも、うん、もう積み上げたら1メートルを超えるぐらいになるんですね。あ、そう。でそれを被害者の遺族って自分で取りに行かなきゃいけないんです。
あ、そうなんですか。送られてくるとかではなくて。
違うんです。それは希望する人はコピー代を支払って、うん、自分で取りに行かなきゃいけないんですよ。
自分のコストで。
そう。そこからしてまずご遺族はショック受けて、
そうですね、
なんだこれはっていうふうになって、うん、それでその家庭裁判所の窓口に行ってみたら、うん、担当者がよく制度を理解してなくて、うん、全員そ分揃ってないとか、うん、なんとかっていうふうにこうなって、
はい、
なかなかその資料が取れないわけですよ、うん、それから息子さん殺害されたばっかりのお母さんが、
はい、
自分の息子さんが殺害されていく様子をね供述している資料なんかさ、うん、読めるはずがないですよね。
ちょっと まだその事件からそんなに日が経っていないわけですよね。
まだ1ヶ月とか2ヶ月の世界ですから、ですからもうこれはいろんな意味で大変だということで、うん、たまたま知り合った私ができることはないですかと、うん、まあ、当時私書こうとこれを報道しようというつもりはあんまなくて、
なるほど、
まあ、そういった問題を私がずっと書いてきたので、うん、まあ、少しは助けることができるんじゃないかということで、はい、最初は関わっていったんですね。
そういう協力を申し出たんですね、はい、藤井さんの方から、
それで、うん、資料のとにかく読めないから資料を写メで撮って送っ ってもらって、はあはあ、それを私が読んだりとか、うん、あるいはコピーしてもらって、それを僕は読んだりとか、うんうん、でなかなか捜査資料っていうのは専門的な内容も多いので、うん、やっぱりなかなか読めないですよ。で、まあ、私は読み慣れているので
少しそれを翻訳してあげるというか、
でそれをあのこういうことが書かれてるよっていうことを伝えて、うん、だからもう毎日ファックスの前に張り付いてましたね、その年末はね、うん、でそれまでの被害者の生い立ちとか、うん、今の遺族の気持ちというのを、まあ、長いこう A4 何枚かな、十数枚にまとめて出さなきゃいけないんですよ、うんうんうん、それも書かなきゃいけないなんていうのは大変な作業ですよね。
そうか、テキストも書かないといけないんですね。
そう、喋るのとあの意見書両方出さなきゃいけないんです、陳述書もね、うん、でだけどなかなか文章なんか書けないから、そんな時期に、うん、なので僕がいろいろお手伝いをして、いろいろ資料を沖縄から送ってもらって、うん、僕はちょっとこう下書きのようなことを書いたり、あるいはお電話で、昔の子供さんどうでしたかっていうようなことを聞いて、うん、それであの僕が作文をして、はい、でそれを送り返して、そこに、まあ、訂正とか入れて文章にしていくっていうのを、うん、もう本当に何往復もやり取りをして、うんうん、で最終的には家庭裁判所にこれあまりにももう時間がないからずらしてくれと、はい、期日を、うん、ということを申し入れて、じゃあ2日だけ伸ばしてあげるみたいな、確かこの本にも書いたんですけど、
そうか2日伸びたんですね、
ぐらいなんですよ。うん、だそうやってもうレールの上に事件って乗っかっちゃうと、うん、そのレールの上からなかなか止まったりとかできないんですよね、うん、だから本当残酷で、時間のそれ流れっていうのは
残酷だと思います、
なのでそういったまず目に遭われて、うん、子供さんを失った次にまずそういった少年法のレールというものが待ち受けていて、うん、というのでもう本当に、遺族はクタクタになってしまったというか、うん、もう本当に、心も体もボロボロになってしまったというのがありますね、うん、それでなんとかそれでもギリギリに間に合わせて、本人たちに、自分の言葉をもうぶつけたいということで、はい、少年が複数多かったから2回に分けて審判が行われたんですね、はい、うんうんうん、で、最初は行って、うん、でまあ、目の前にいる少年たちとか、まあ、少年たちの親ですね、加害者の、はい、にこう読んだんですけど、翌日2日目に行ったら、うん、裁判官がいきなり少年たちを法廷の外に出しちゃったんですよ。
ほう、
なぜかというと、少年法の理念というのは穏やかに、うん、和やかにというその理念がありましたね、うん、審判庭はやっぱりこう怒りをぶつけるところではないと、うん、被害者が遺族が、うん、だから遺族はでも直接言葉を伝えたいと思ってるんだけれど、ね、裁判官が、ね、少年たちをちょっと待ってって出しちゃったんですよ、うん、それでご遺族は何のために自分がこんな苦労してきて準備していたのかわからないって言って、うん、もうその審判庭を飛び出したで、うん、もう帰っちゃったっていうことがあったんです、
ね、なるほど、2日目そういうことがあったんですね、うん、そうか、これはやっぱ伝えたいですよね、うん、それをそのために書いていて、つまり罪を償うっていうことはその被害者側のはどういう思いをしたかっていうことをちゃんと伝えたいのもかかわらず、直接伝える権利があると思っていたのに、それがなくなってしまった。
少年法の世界では考えられるのは、うんうん、要するに被害者や遺族のね、うん、その悲憤とか怒りといったものを直接ぶつけるのは公正のために良くないって考え方が相変わらず基本なんですよ、うん、でもそうではないって考え方もあるんですけどね、うん、やっぱ直接どのぐらい、激しく怒っておれるとか悲しんでおれるのかっていうのを、少年たちっていうのはこれはもう生で接しなければいけないと、それを浴びなければいけないんだと、うん、じゃないと公正の一歩って始まらないんだって意見もあるにはあるんですけど、うん、やっぱそれは少数、なぜか少数派なんですね。僕はそっちの方が当たり前だと思ってるんだけれど、
僕もそう思ってました、
うん、実はそうじゃなくて、まだまだその、うん、なんか優しく和やかに言ってあげなきゃいけないとか、うん、それから、遺族のその怒りというのは少年たちにぶつけると本当のことが言えなくなるとか、
あ、なるほど、
緊張しちゃうとか、うん、みたいなことで、実現しないことがまだまだあるんですよね、うん、でその頃でそういった頃にはもう地元の沖縄のメディアの報道もほとんどストップしていて、
そうか、ちょっと冷めてしまっていたんですね、
うん、で、それが終わるとまたもう一回審判が開かれて、少年院送致は決まっていくんだけど、うん、で結局全員そういった形で少年院か自立支援施設、うん、で何人かは内地の少年院に、うん、から残りは、那覇の、うん、沖縄の少年院に、まあ、収容ということになったんですけれど、うん、それが終わる頃になると本当にもう報道も 亡くなっちゃって、うんうん、だけど謝罪とか賠償ってそれから始まるんですよね。
そうですね、ここからは地道な作業が始まっていくと、
はい、大体少年たちは大体 2,3 年、うん、長くても 2,3 年で出てきちゃうから、
はい、
で短い子半年から1年で出てきちゃってるんで、うん、そうこうしてるうちにもうあっという間にみんな地元に帰ってきちゃってるんですね、うるま市の方に、うん、でその中で遺族が今度は民事裁判を起こすんだけど、はい、でそれをまあ、その時はね結局東京の弁護士を頼んだんです、
うん、
で東京の弁護士でお願いをして、賠償請求、
これは加害者それぞれに対してなんですか。
そうです加害者と、うん、加害者の親に対して、うん、だけどなかなかそのほら13歳14歳だから親の監督責任も問われて、
そうですね、
親にもね一緒に共同で払っていく賠償責任が生まれると思うじゃないですか。でも実はそうじゃないことが多いんです。うん、親の監督責任っていうのはなかなか問うのは難しくて、うん、判決でね、実は親にはこれはちゃんと実はちゃんと見ていたから、
うんうん、
子供が行った犯罪には責任を負う必要はないという判決の方が実は多いんですよね。
知らなかった、
うんうん、なので今回も判決になるとそういう可能性があったから、
はい、
途中で和解という形にして、うん、親の共同責任をそこに盛り込むという形に、それで賠償を一緒にやっていくと、
まあまあ、一つの知恵というか、
まあ、実質的な勝訴
っていうことになるんですね。
を取ったんですね、うん、そうするとここから何十年間にわたって、うん、まあ、加害者はこれから支払っていくできるんですけど、うん、まあ、その過程で払うとか払わないとかいくらだとか、
うん、
いろんな問題がトラブルが起きたり、うん、あるいは中にはこの本の、まあ、帯にも書いたんですけど、その被害者の遺族のところへね直接電話してくる親父がいてですね、
うんうんうん、
カラオケ行こうよとかね、うん、食事に行こうよとかっていう、ちょっと僕常識では考えられない。
そうですね、うん、ま、何らかの怪獣なんでしょうけど、
おっしゃる通りだと思いますね、うん、多分ちょっと負けてくれよというか、うん、なんというか、その父親ってのはね裁判にもろくろく顔出さずにね、
うん、
本当にこうなんていうのかな、いい加減な、
うん、
男なんですよ。で終わった頃に突然来たりとかしてですね、うん、何度も僕は見てるんですけれど、ちょっと常識がない人だってのも前からあったんですが、うん、そこってその食事に誘うとかカラオケに誘うなんてのはありえなくていい、もう遺族の人びっくりしちゃって怖くて、うん、すぐ僕に電話かかってきたんですけれど、
そうですね、
うん、だからもうそういう電話にはもう出なくて、いいですよというふうに僕は申し上げたんですが、うん、多分その父親にしてみれば、なんとか懐柔しようと、
うん、
本当にうまくここは説得しちゃえみたいな、そんな軽いノリだったんじゃないかなというふうに想像できるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、これ ここで想像力がなさすぎるというか、
うん
う
ん、
自分のがその立場に立ってになってしまった時には多分行動として考えられないというか、
自分の子供が人の子供の命を奪ってしまった時に、うん、ね、親としてどういうふうに立ち振る舞えばいいかということがやっぱり想像できないんでしょうね。
そうですね、
うん、でなおかつこれとても狭い共同体の中で起きてるから、
確かに
人間関係とか地域との中で、うん、なのでなんかそうやってちょっと電話すればなんとかなるんじゃないかみたいな、
うん、
いう思いもあったんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
だからきっとそうやってそれまでいろんなトラブルもそうやって処理してきたんじゃないかなとも思ってしまいますし、う
ん
う
ん、なんとかなるんじゃないかと、
うん、でやっぱり自分の親としてどう振る舞えばいいかっていうのはやっぱりこれは今回取材してみて、
うん、
加害者当人よりも親の方が問題だなっていうことが、
うん、
沖縄以外のケースでもねありましたよね。例えば事件後すぐ離婚しちゃうとかね、
はい、
すごく多いんですよ。
あ、うん、そうなんですか。
で結局その、
うん、
だから旦那の方はもうどっかに逃げちゃって、
うん、
逃げちゃってというかもう、関係なくなっちゃって、
うん、
それで母親だけがその子供と責任を背負っていくっていう、
うん、
沖縄の実はこのうるま市の事件は実は半分ぐらいがそうなっちゃったんです。
相手もシングルマザー化して
なっちゃったなっちゃって
なっちゃったこの事件の後に、
もうそう別れてる。でもともと、
うん、
実は家庭内暴力とかで、
うん、
要するに夫の DV ですよね、で悩んでいたりとかという背景も多々あって、うん、だとてもそうか、僕にとってはその父親の問題、
うん
うん、父親のその常識のなさとか、
うん、
その事態をきちっとこう自分で認識する能力の欠如みたいなことをものすごく実感しましたよね、
うん、なるほど。それが怪獣、それもなんていうんだか、ありえない怪獣の仕方みたいなのが現れたり、逃避として もう離婚して一回自分だけリセットしちゃうみたいな行動に現れてると。
そうですね、うん、これはだから一般論で考えると、自分のその子供が何かそういった犯罪をね、取り返しのつかない犯罪を犯した時に、うん、どのように親っていうのはやればいいのかっていうのっていうのは答えがないと思うんですよね、
うん、
で被害者の方も何を望むかっていうこともすぐ答えが出るわけではない。
そうですね。
でもとりあえずはまあ民事裁判で、うん、賠償額が決まったらそれをきちっと払っていくっていうのが最低限のことなんだけれど、例えば私がまあこの本にも書きましたけれど、ある大阪のやっぱりこれ息子さんが臨時殺人で亡くなった、はい、で月目あの、年に1回命日にその加害者の親が来てたんですね、
うん、
で親がね学校の先生と公務員なんですね、市役所の職員なんです、お父さんが
加害者の方の親が、は
い、で毎年来てて、で1回そこに僕も立ち会ったんです、
うん、
で食材って何ですかって聞いたんですよ、
はい、
謝罪とは何ですかって言ったら、もううっとなっちゃってですねじゃあ例えばあのその被害者の遺族のお母さんは手記を書いてらっしゃるんですよ、うん、そのでその手記は当然手に入るものなので、うん、それを当然読んだでしょうねというふうに聞いたら、うん、またこうなって、うん、もう固まってしまってですね、知りませんでしたと、うん、でそれはもう事件から10年以上経って事件を話した、はい、あの件なんですけれど、あのつまりはまず相手の気持ちとかを知るってことがまず食材とかって僕第一歩だと思うんですね。
そこが第一
歩、特にそのそういう発信しておられるような、うん、ご遺族だったりとかすれば、まずそれを読んで相手がどう思ってるのか、どういう気持ちでいらっしゃるのかっていうことをまず知るっていうことが僕は人間としては当たり前のことだと思うんですよ、うんうん、だからそれすらやっていないということが分かって、うん、あのすごくびっくりした、うんことがあるんですよね、まあ、それも書きましたが、そういっただからあのいざそういう状況に親がなった時に、あの人間としてのそれまで、ね、子供は育ってきたけれど、うん、でその子供が、犯罪に手を染めてしまった場合の親がどのような態度を取ればいいのか、どういうふうに振る舞えばいいのか、で被害者の側にどういうふうな、ことをしていけばいいのか、
うん、
っていうのをね、やっぱり皆さん、戸惑ってるし、わからないし、逃げたいと思ってるし、うん、まあ、それは加害当事者も少年もそうだけど、まあ、逃げ毒って言葉は使いたくないけれど、
はい、
実際にこのたくさんの事例を取材しましたけど、
うん、
多くはやっぱり逃げてる、うん、まあ、これも沖縄の話だけど、実はね、あの少年犯罪の被害者のご遺族の会っていうのが今いくつか日本にあるんだけど、
はい、
一番早いのは大阪で96年とか7年ぐらいにできた会があるんですね、
うん、はい、
でその初期のメンバーは実は2人石垣島の方なんですよ、
うん、
で石垣島のやっぱこれも少年臨時殺人で、そのご遺族が、沖縄にはそういうことを語る場所がないということで、
ほうほうほう、
大阪に、行かれて、でそこのメンバーに設立メンバーとして参加されてるんですね、うん、で当時は当然その少年法改正前ですから、うん、事件が起きたのは90年代の頭の方だと思うんですけれど、当然加害者の名前も分かんないしとかですね、うん、何も情報がないわけですよね、うん、まあ、地域狭い地域で起きてるから名前ぐらいは分かるにせよ、どういう状況になってるかとか、どこにどういう少年を送られたか全く分からなくて、うん、ね、それも加害者12人とかぐらいの事件だったんですけど、
はい、
この間そのご遺族のお父さんにお目にかかったら半分ぐらい逃げてる。
それは転居したりとか、
う
ん、
そうですね、転居したり、うん、住民票を移すれば分かるんだけど、うん、そのまま住民票を移さず置いたまま逃げてると か、
うーん、
か親はそこにいるけど当事者だけ当人だけ逃げてるとか、
あ、
いろんなパターンがそれはありますね、うん、
そうかそうか、実はじゃ あの逃げられてしまっているっていうケースは結構あるということなんですね。結構
多分大半、
大半、
これはもう別に沖縄に限らずですね、うん、全部ほぼいろんな日本中のケースがそうなんですね。
そうか、じゃあ判決が出たといっても、うん、それがちゃんと履行されてるかどうか別の問題で、
あ、全く別の問題ですね、うん、特にその判決っていうのは出たら金払われるんだろうというふうに思ってる方が多いかもしれないけど、
そうですね、
そのお金ない人が圧倒的に多いんで、うんうん、何十年っていうね、あれを組むわけですよ、それから民事で民事裁判でちょっと難しい話ですけど、はい、支払い命令っていうのは10年経つと時効になっちゃうんですね、うん、実は で紙切れになっちゃうんですよ。なので、はい、その時効を止めなきゃいけないんですよ。
そうか、そうすると定期的に何らかの請求とか確認を出さないといけない。
法的な弁護士に頼んで、うん、裁判所に、弁護士に手続きを取ってもらって、うんうん、その時効を止める手続きをしなきゃいけないです、うんうん、だから今回もその、 止めることを皆さんされてますね、うん、事件から10年以上経った方は、うん、で10年間払ってない人加害者いっぱいいますから、うん、そういうことも必要だし、あるいは逃げちゃったら弁護士に探してもらうしかないんですよ、うん、それにもお金かかるし、かかりますね、時間もかかるし、うん、でようやくのあれで探し当てて家まで直接行った、うん、遺族のことも書きましたし、大変なその後苦労実はあるということがですね、ほとんど知られてないんですよね。そうか、
これ自体も社会課題って言えますよね。
ものすごく重要ですよね、うん、で、まあ、今のところその、まあ、うるま市で2009年に起きた事件に関しては、うん、今のところは、まあ、僕の取材範囲では、
はい、
約束は履行されてます、うんうんうん、少額ながらも払い込まれているんだけれど、うん、これがうまくきちっと続けてほしいなというのがご遺族の願いだけど、うん、でもやはり大体過去の例を見ているとしばらく続くんだけど、うん、突然やっぱり終わってしまうとか、うん、とか言ってしまうとか連絡がつかなくなってしまうとかっていう、そういうその連絡がつかなくなってしまったりするっていうのが本当にその残された遺族にとっては怖いことなんですよね。
そうですね、
不安なんですよね。
怖いし不安だし、あと辛いですね、
うん、で毎月その通帳を記入して、うん、行くと振り込まれてるかどうかと分かると、うん、もうその時が本当に不安不安でしょうがないと、うん、いうことをみんなおっしゃいますもんね。
なるほどね。じゃあ被害者の方っていうのはその、まあ、今の逃げられてしまうっていうことに加えて、うんうん、なんでしょうね、どう罪を償っていくのかっていうことがみんな当事者にならないと分からないし、あと逃げたいっていう気持ちもどんどん入ってきてしまうというところがすごい分かりました。
真の贖罪とか謝罪なんてのはあり得るのかどうかっていう、うん、もうそういう領域ですよね、うん、それは多分普遍的な答えはなくって、うん、その個別の問題、ある事件の被害者遺族と加害者のそれはそれぞれみんな考え方が違うわけじゃないですか、うん、その中で、まあ、長い時間をかけて行われていくことだったりとか決められていくことで、うん、これが贖罪だとかなんとかっていうのはなかなかないと思うんですね。もちろんその決められた金額を払っていくのはまずこれは基本中の基本 で、はい、でさらにその先に何らかの贖罪行為とか本当ならあるべきなんだけど、
うん、
少年法ってそこまで考えてなかったんですよね。
なるほど。
少年院とか自立支援施設の中ではその朝早く起きて、うん、夜早く寝て規則正しい生活をするとか、それから社会に戻った後もきちんと働いて、
うん、
まあ、再犯をしないということが、まあ、一番良しとされるわけですけれど、うんうん、でこうやって謝罪に来なさいとかこうやって賠償しなさいみたいなことは当然少し話はしますよ、
はい、
だけどそういうことを重点的にはやらないわけですよね、うんうん、だどうやってやっていいかわからないんですよね。
なるほどね、うん、こうやって藤井さんみたいな人が書いてくれないと我々今の事実真事実ばっかりなわけですよね、僕にとっても、で僕も別に今当事者であるわけではないので、なかなか想像もできない、ただこれをみんなが想像できる状態にするって結構メディアの力すごい重要だと思うんですけど。
そうですね、うん、これある種誰も追えないというかですね、うん、その例えば行政機関が追うこれなかなか限度があるので、うん、まあ、今ようやくその法務省がそういったその後の実態というのを調べかけていて、まあ、それは NPO なんかといろいろ犯罪被害者支援の NPO なんかと協力してやってるんですけど、うん、なかなかその細かくは調べていろんなケースを調べるのは難しいので、うんうん、ここはやはりちゃんとメディアというかマスコミの連中が調べていくしかなくて、
うん、
それでもやっぱ限りがありますよね。
そう
だってこれ数家族しかなってないわけだから、うん、もっと実際のところはどうなのかとか、
うん、
実態っていうのはケースバイケースで百人百様なんで、そういったものをやっぱりケーススタディとしてどんどん、まあ、蓄積をしてですね、うん、伝えていくっていうことが、そこからまた議論、情報共有して、
うん、
どういうふうに向き合ったらいいのかとか、 向き合うべきかというようなことをですね、その、うん、まあ、公正教育とか共生教育というものにこうフィードバックしていくというのが僕はとても求められていると思うんですね、
う
ん、もうだいぶ前のアンケートですけど、少年院の割と罪が重い少年院に入っている2000人ぐらいのアンケートなんかだと、謝罪っていうのは弁護士がしてくれるもんだっていうような意見が圧倒的に多かったんですよ、うん、要するに弁護士が間に入って適当にこう賠償をやってくれると、うん、それで終わりだと思ってる、から少年院とか刑務所を出たらそれであの償いは終わりだと思っている、うん、っていうことの意見が圧倒的に多かったんですね、うん、だからその後直接謝りに行くなんてことはほとんどのやつがしてないわけですよ。
なるほどね。沖縄のケースも僕らもあの当時すごい、うん、あの伝えられてたっていうのを覚えているし、これ多分教育庁とかその辺まで波及をしてですね、なんかコメントが出てきたみたいなことで大事になったのを覚えてるんですけど、やっぱその後急にキュッと収束をして、
あのね、沖縄はねそういう問題に関しては、うん、事件が起きた後は行政とか教育行政はすごく熱心に取り組まれるんですよ、うん、その先ほど申し上げた石垣島の事件もちょうど同じ時期に立て続けに一部加害者が被ってたという事件なんで、
はい、
やっぱりもう大々的に、まあ、あのそういう取り組みを始めて、うん、新聞なんかもキャンペーンをやったりとかしたし、そのうるま市の事件もそうだし、うん、その前後に北谷でも事件が起きてるんだけど、うんうん、まあ、沖縄ってそういう事件が起きると必ずなんか学校を挙げてとか地域を挙げてそういったその子供を守る運動みたいなのをいろいろこう熱心にやられるんですよ、うん、はい、他の地域に比べて。これは僕はいいことだと思うんですけど、うんうん、なんかね冷めやすいというかですね、
そうですね、
その時はわっとこうみんなあのやるんだけれど、うん、その後のフォローアフターフォローみたいなことがほとんど今回の件も見えなかったんですよね、うんうんうん、だからそういったそのせっかくそういったことを声を上げたんであれば、みんなでもっと子どものことを考えていこうよって話になったらですね、うん、もっとそれを継続して、でなおかつ細かいケアですよね、
うん、そうですね、
あの学校の子どもたちに対してそのより良き教育をとか、そういった暴力事件なんていうのは起こさないようにっていうようなことも必要だけど、うん、残された側の例えば被害者の人たちのフォローとかケアっていったものも、までこう視野に入れたような取り組みをあの地域とか学校とかはしてほしいなと思いますね、
うんうん、なるほど。やっぱ そこをちゃんと明るみにしていかないといけないので、 そうですね、その事件だけを伝えるんじゃなくて、その後どういう影響があったのか、でそれは社会全体ではどれぐらいの数の人がいて、こういうノウハウがあってっていうことで、そこで初めて多分プロが出てくると思うんですけど、うん、あ
の
ね、
多分教育行政が、うん、その最初、ね、は事件あの起きた時はこんなことを二度と起きないようにするためにってこと、うん、いろいろこう、施策はやるわけですけれど、うん、あのその後のいろんな賠償とか謝罪の問題になってくると、
はい、
個々のプライバシーのことが出てきますよね、うんうんうん、加害者の家族とか加害者本人のプライバシーとか出てくるから、はい、なかなか手を出しにくくなるっていう、要するに学校とか行政が、
うん、
あのパブリックな立場にいる人たちが出せなくなるっていう側面もこうあるんですよね、うんうん、だからやりにくいってことになる、なるわけですよ。
なるほど、そういうジャンルのものだってことですね、
うん、そうそうそうそう、はい、でそしたらそれをどのくらいまでその掘り返していいのかとか、うん、あるいはどのくらいまで介入していいのかっていう民事の問題に関してですね、うん、そのやりにくさは、まあ、あるとは思うんです、
うん
うん、だけど現実としてはその部分でやっぱり一番困ってらっしゃるのがあの遺族がね、
はい、
今月お金払われてないとか、うん、とか約束面地に必ずみんな集まることを約束したのに誰も来ないとか、うん、いうことがやっぱり守られないことです。一番困ってらっしゃるんですよね、うん、そこにはでも何らかの形で誰かが介入していかないと
本当に、
うん、難しいなと思いますね。僕はやっぱり取材して伝えるってことが基本なので、うん、やっぱ細かいところは当然僕は普段は沖縄にはねあんまりいないので、いるときはねその方のところに行ったりとかしてお話をしたりとかしますけれど、うん、本当はもっと地元で地域で近いところでそういう方がおられるのが一番理想だと思うんですね。
そうですね、うん、どうあのフォローしてあのいわゆる心のケアもしてあげて、でかつそれをちゃんと追跡する寄り添いみたいなものを全部必要ですよね、この
あ
たり
は。そうですよね、あのこういう問題っていうのはあの別にこれは沖縄に限らずそうなんですけれど、こう腫れ物に触るようなところがあってね、うん、やっぱり周りの人とか地域の人もあのそれどうやって言葉をかけていいかわからない、
はい、
その被害者の方にもあるいは加害者の側の家族にもどういう接し方をしていいかわからないっていうのが現実だと思うんですよ、うん、なんか変なことを言ってしまったら傷つけちゃうんじゃないかとか、
そうですね、
なんか変な揉め事が起きるんじゃないかとかいうことで、あのどうしてもこう距離を取ってしまう人が増えちゃうんですよね、うん、 でもそうではなくて、きちんとどういうことを考えておれるのか、どういう自分が関心があるなら役に立てるのかっていうことを、うん、そこはこう慎重にやっていけば、たくさん求められる役割たくさんあるんですよね。
そうですね。うん、沖縄の人そういう共感力は本来あるはずなので、はい、そこにも ね、ちゃんと踏み込んでいけて、できるとまた世の中また一歩進むのかなっていうふうにして思います。
そうですね、うん、沖縄の場合は確かにそのそういういい面をね、うん、そういった、事件のアフターフォローの遺族の方にも僕はうまく機能してほしいなとも思うし、本当ですね、でもまあ逆から見るとそのコミュニティがどうしても狭いので、うん、その狭い中で起きたいろんな事件に関してあんまりこう意見が言いづらいというか、うん、つまりはその被害者も加害者も当然同級生だから、その中に親戚がいたりとか、うん、知り合いがいたりとかっていうのもたくさんあるわけ で、
そ う、 です、ね、
そういったそのある種人間関係の中に首を突っ込みたくないっていうのも、まあ、あるんだろうなという事情も、まあ、一方でわかります。うん、でもそこは超えていただきたいなと思いますね。
なるほど、はい、これはあれですね、もう少し僕もお話伺いたいなと思うんですけど、うん、次はこのじゃあ制度化とか、うん、そのどう寄り添えばいいかみたいな話をまたお聞きしたいと思うんで、はい、藤井さんまたどこかで次の時間があるときに、
月に1回は基本的に来ておりますので、
いいですね。
ぜひで本当にこの繰り返しになりますけど、この本の少年被害者遺族の動画の中では、はい、そのうるま市の事件にかなりページを割いてますので、うん、でその後事件が起きたその後のことを詳しく書いてるのってこの本だけなんですね、うん、で新聞も一切もう触れませんので、うん、今はそういう意味では自分で言うのもなんですけど貴重な記録になってると思うので、
はい、
で加害者の少年たちがどうの少年にどういうふうに言ってどういう処遇を受けたのかとか、それから、まあ、半分ぐらいは沖縄の少年に入ったんですけど、うん、その僕ご遺族と一緒に少年院も中に入ってるんですね、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、
でその中を歩いた時の記録とかも全部か、うん、入ってますんで、まあ、2009年の事件ですけどご記憶の方も多いと思うので、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
はい、はい、これは一般書店で手に入るということで、はい、少し、はい、告知というか、
はい、
の方、少年 A 被害者遺族の慟哭、小学館新書からですね、760円で出ておりますので、ジュンク堂とかでも買えると思います。
はい、
はい、皆さんご一読を、
はい、ネットでも買えますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は藤井誠司さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。